クリスマスおめでとうございます。今日こうして皆様とご一緒にイエス様のご降誕をお祝いするクリスマスを迎えることができることを神様に感謝します。ただいま読んで有名な最初のクリスマスを物語るルカの福音書ですけれども、イギリスの学校でも今でもナティビティと称して、イエス様のご降誕劇が毎年行われて一般にもよく知られていると思います。このクリスマス、改めてここからイエス様がこの世にいらしてくださった恵みを思い起こしたいと思います。早速御言葉を見ていきたいと思いますけれども、身重のマリアとヨセフは故郷ベツレヘムに戻ります。その理由ですけれども、一節にその頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出たとあります。全世界の住民登録をせよなあということなんですけども、これほど全世界の権力を握っていた時の最高権力者であったローマ帝国の皇帝をも実は神様が動かして、それによって旧約聖書に書かれている予言が成就するためでした。4節にはまたヨセフはダビデ王の血統であったことが書かれています。これらはすべて旧約の時代、旧約聖書の時代から予言されていたことで、初めから神様のご計画であったということがわかります。これらのことに関わる旧約聖書の予言をちょっと今日は読んでいきたいと思うんですけども、御箇所5章の2節にこのようにあります。ベツレヘム、エフラテよ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。御箇所5章2節、ここには救い主はベツレヘムに生まれるとありますけれども、住民登録のため、ベツレヘムに戻っていたマリア、ヨセフとマリアからイエス様は生まれることになります。もう一箇所、今度はダビデの血統に関わるところの予言書をお読みいたします。神様は、これはダビデ王に語られた言葉です。主はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を作ると。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王室を、王座を、王国の王座を、とこしえまでも固く建てる。第二サメル記7章11節から23節ですけれども、これはダビデに与えられた神の永遠の契約です。いよいよ時が満ちて救い主イエス様がお生まれになる時が来ました。しかし残念ながら二人が泊まる宿屋はありません。仕方なく人の住むところではないどこ、ないどこか、これは家畜小屋でしょうか、詳しくは分かりませんけれども、貝馬桶に生まれた赤子をそこに寝かせます。神の救い主たるお方がこの世に生まれてくださった事実をこのように聖書は記しています。ヨハネ1章9節から12節をお読みします。 すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたの。世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られた。ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。預言が成就して、誠の光なるイエス様が生まれる。救い主が生まれる。なのに、身重のマリアとヨセフを誰も受け入れない。イエス様のお誕生は皆に無視されました。そんな中、この救い主誕生の知らせを初めて告げられたのは羊飼いたちでした。当時、羊飼いは貧しい、社会的に立場の弱かった人たちです。人に蔑まれる職業でした。しかし、その彼らに御使いが現れています。今日の10節から、2章10節から12節ですが、お読みします。恐れることはありません。見なさい。私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。羊飼いたちはイエス様を誕生のお話を聞いてベツレヘムへと急ぎます。そして告げられた通り貝羽桶に眠る緑子を見つけます。聖書には急いで行ってとあります。また探し当てたとあります。これは探し求めたとも見つけたとも訳せる言葉で書かれているんですけれども、信じて従って行動して行ってみて、そして探し当てることができました。探して見つけることができました。もしこれ彼らがこの素晴らしいメッセージを聞いても信じなかったら、見つかりの言葉に従わなかったら、せっかくのお誘いに耳を貸すことがなかったら、実際に行ってみなかったら、イエス様にお出会いすることはなかったでしょう。それには行動が必要でした。夜中、羊の群れの野蛮をしている時に突然こう告げられて、心の準備もできてなかったでしょう。ベツレヘムまで行くにはそれなりの決心がいったことでしょう。でも信じて従って行ってみました。しかも急いで。そして彼らはマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てたと16節に聖書は伝えています。探し当てたとの言葉に、これは神様に導かれながらも自ら探し求めたということがわかります。私たちもこの心を持ってイエス様を求め続けることができますように。ここにはイエス様を信じておられる方、またまだそこまでという方もらえるかもしれません。しかし信じた者も最初どこかでやはり神様からのお誘いがあって、語りかけがあって、そしてここまで来ることができたのではないでしょうか。その時必ず神様は私たちに見つけさせてくださるでしょう。私たちの求める神様、本当の神様イエス様は、本当にいるのかいないのかわからないような架空の何か作られたお話でも何か作られたものでもありません。必ず求めるならば私たちに出会わせてくださる神様です。 そしてその時神様のご愛をもっとよく知ることができると思います。身をもって経験できるでしょう。羊飼いたちは御使いたちから御使いから聞いた神様のメッセージを信じ受け取って、その通り求め従い急いで行ってイエス様にお出会いすることができました。そこで見聞きしたことが全て御使いの話の通りだったので、神様を崇め賛美しました。神様を褒めたたえることができました。平安に満たされたひとときでした。なんと穏やかな、イエス様との交わりだったでしょう。イエス様のご降誕を喜んで、今日私たちも同じ平安に満たされたいと願います。今日ここに集まった皆さんは、やはりイエス様ご降誕、このクリスマスの特別な時、この知らせを聞いて集まった方々です。探し当てることができた方です。皆さん毎年このクリスマスの時期は忙しい忙しいと言われます。しかしそう言って礼拝に来れないのは何とも残念なことです。何のためのクリスマスでしょう。この時こそ神様を一番に褒めたたいと、ね、褒めたたえたいと願います。忙しい宿がいっぱいで貧しく汚い馬屋に生まれてくださった私たちのそのような心にいらしてくださったイエス様です。心からお迎えしましょう。私たちは弱いかもしれません、小さいかもしれません、あるいは虐げられてる、そのようなことさえあるかもしれません。でも御使いは言うんです。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。この大きな喜びが与えられますよ。今私たちに告げられているこの大きな喜び、それぞれ受け取りたいと思います。救い主イエスキリストが来られました。私たちの汚いもう罪に汚れた心にも来られました。私も牧師になっても今も汚い心を持っています。探し当てけれども、探し当てイエス様と出会うことができました。それでも今日ここに信じて座ることができました。というよりも全て主のお導きのうちに、また神様の憐れみのうちに探し当ててさせていただいたという方がいいかもしれませんが、こうしてみんなで神様の御前に、イエス様の御前に集っています。これは私たちにとっても決して偶然ではなく、御使いが羊飼いたちに語った通り、皆さんも何かの誰かから誘われたり、何かのことで知って、今日私たちに与えてくださった私たちのための特別な印、ここに聖書にある通り、御使いが言うように印であると思います。この扉を開いてイエス様をお迎えしたいと思います。私たちも今日このイエス様のご降誕を喜び、神様を褒めたたえましょう。こうして皆で神様を、イエス様を褒めたたえ続けましょう。そしてこの時、羊飼いたちが神様の御使いのメッセージに応答してイエス様にお出会いできたように、日々イエス様との豊かな関係を持って、もっとよく神様のご愛を知って、神様を褒めたたえていくことができますように。イエス様のご降誕をお祝いしましょう。私たちはイエス様のお誕生をお祝いするために、どのようにしてこの神様との関係を持つことができるでしょうか。ちょっとこれも、御使いのメッセージ見ていきたいと思うんですけれども、イエス様の誕生を宣言した後、天の軍勢が現れて神を褒めたたえて言います。意図高きところで栄光が神にあり、地の上で平和が御心にかなう人々にあり、 今日はこの御言葉の深きをよく味わいたいと思います。いとく高きところで栄光が神にあるように、これは私たちが天の最高のところにおられる神を知り、またこのお方が褒めたたえられるべき方であることを御使いは歌っています。これはこのクリスマスの、またこのクリスマスに限らず聖書が語る最も大切なメッセージです。私たち人間がまず天におられる神たるお方を知ることができ、これがまず私たちにとって最も大事重要なことであるということ、そのことを御使いは言っています。天を作られ、天の最高のところでそのすべてを今なお司っておられる方がおられます。このお方を知り、このお方を今日褒めたたえることができますように、このお方に最高の栄光がありますように。私たちはこのように神様を褒めたたえるまでまだ神様を知っていないと思う方がおられるかもしれません。どうすれば神様を褒めたたえることができるでしょうか。もう一つ御使いはメッセージを告げています。それは地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにということです。これはこのクリスマス、平和の君なるイエス様のお誕生に際して神の御使いが伝える私たちへの最高のメッセージです。それは神が神の御心にかなう人々に平和を与えるという神の深いご愛と、また憐れみに満ちた私たち人間への神様の御言葉です。罪人の私たちは本来神の喜びにかなうもの、御心にかなうものではありません。私たちが平安をいただくことができる唯一の方法はイエス様を通してです。謙遜に貧しくなられ、私たちの罪を取り除き、私たちが神との和解を得るために、私たちの代わりに十字架で死んでくださったこのお方を通してのみです。コロサイ人への手紙、エペソ人への手紙でパウロという人は、神はこのその十字架の血によって平和をもたらしと言って、またエペソ人の手紙では、私たちはキリストの血によって近いものとなりました、キリストが私たちの平和だからですと言っています。これは御使いの今日のところで歌っていた私たちに神様が与える平和です。御使いは誰も働いていないような夜中、人知れず働いていました。それは人が蔑むような仕事でした。イエス様がお生まれになれたところも決して華やかなところではありません。とても人が住めるようなところではありません。人々に拒まれて、そんなところでひっそりと生まれてくださいました。そしてこのお方は人に拒まれ、生まれたことに象徴される通り、人の世にあって人として貧しき憂い、生きる悩みをつぶさに経験されながら、虐げられた人を訪ね、友なき者の友となって心砕き、持てるすべてを与えてくださいました。にもかかわらず、死のほか何も報いられることなく十字架で死んでくださいました。しかも十字架につけた者たちさえも、その自分を十字架につけた者たちをも許しました。この方こそこよなき愛が、この方にこそ現れています。この方こそ神の平和をもたらすため人として生まれくださった生きる神です。 こうして私たちが神との平和をいただくとき、他の人々との平和に導かれます。この争い、不条理、不安の絶えないこの私たちの世の中、今の世界を見渡しても、本当にこんなことが起こりうるのか、不正、不条理、不安の最中に私たちあるのではないでしょうか。あるいはコロナウイルスの不安の中に置かれて、明日をも知れぬ命、本当にそのように置かれている方々がいろいろな危険にあって世界におられます。人間関係、あるいはさまざまな人から来る危険、迫害、そのようなこともあるのも事実です。しかし、このような私たちのように平和があるようにと私たちは祈ります。どうか今私たちがこのメッセージをいただいて、神の御心にかなうものとして平和に生きていけることができますように。私たちが神の愛と許しを喜んで、ふさわしくそれぞれの心に平安をいただき、またそれぞれの生活の中で、あらゆる人間関係においても平和をいただくことができますように。事実それがこの人間の世にあって最高の幸せであり、祝福であります。神に栄光、地に平和、これは羊飼いたちが受け取ったメッセージであり、イエス様の到来を通して神が約束されたプレゼントです。今日私たちは神を賛美するものとなりました。先ほども皆で神様を褒めたたえました。神様を礼拝することがこうしてできました。神様との平和が今与えられています。皆さんは平和が与えられる御心にかなう方です。私たちは神様を賛美しています。神の栄光を拝することができた最高に祝福されたものです。この平和は神との平和であり、人との平和です。クリスマスは和解の時です。神と人との和解の時です。しかも永遠の平和です。神の御国、永遠の天の御国のものです。先日クリスマスアドベントコンサートをこの教会でも行いました。苦しみのこの世の中に御子イエス様は来られたということを、美しいピアノの演奏を通して振り返ることができました。苦しみのコロナの中にあって、神は今も働いておられ、私たちと今日もこうして関係を持とうとしておられること、私たちをこよなく愛してくださっていることを覚えることができました。そしてバッハの奏でる曲のように、やがて天で行われる祝宴に連なりましょうとお伝えさせていただきました。天に結婚式があるのですか、そんな質問がありましたけれども、聖書にはそのようにあります。どうか私たちもイエス様を信じて、これを目指し、皆がこの天でのイエス様との豊かな交わりに行こうことができます。子羊の婚宴に招かれているものは幸いだと御言葉にあります。キリストを信じる者は皆キリストの花嫁です。神と共に天に行こうことが私たちにとって一番の幸せであり、この上ない祝福です。今日はこうしてズームで神様の御前に集っています。残念ながら本当はみんなで、どこかに集まって、教会に集まって、街道に集まって、神様を一緒に礼拝して褒めたたえたいんですけれども、今年は残念ながらそれができません。けどこうして御前に集っています。しかしいずれ天に、私たちこの世のこの地上での生涯を終えて天に召される時、そこでまた皆で本当に主の御前によみがえりの体を持って集い、 行こうことができますように。この最初のクリスマスのようにイエス様を囲んで神様を褒めたたえることができますよ。今の地上の世は私たちにとって決して華やかで心躍ることばかりではないでしょう。特に今年のクリスマス、コロナの中でそれぞれずっとつましやかなものになるかもしれません。今日のルカの福音書に書かれている最初のクリスマスもそうでした。でもイエス様がいらしてくださって、こうして現に神との豊かな交わりに入れられていることを感謝します。また私たちの間に与えてくださったこの主にある平和に感謝したいと思います。これは永遠の天につながる祝福です。そしてまたいずれ天で主イエス様にお出会いできることを心待ちにして、この最高の時を心待ちにしてイエス様を信じてこの地上での毎日を歩んでいきたいと願います。天にあって主にお出会いできるその恵みと祝福、この最高の喜びに今日ここに集う誰も漏れることがありませんように、皆で集うことができますように。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、最高のところにおられる最高の神様に最高のご栄光がありますように、このお方をあがめて褒めたたえましょう。神が私たちにお与えくださった平和を神に感謝しましょう。私たちの上に平和がいつもいつも、またいつまでもいつまでもありますように。一言お願いします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝してお願いします。今日はイエス様がこの世にお生まれくださったクリスマスを覚える、このような礼拝を皆で集まり今お捧げさせていただけたこと、いただいていること、心からありがとうございます。御使いは羊飼いたちに告げました。イエス様のご降誕を告げました。羊飼いたちはそれを信じて、急いでベツレヘムに行きました。そして最初にイエス様にお出会いし神をあがめるその恵みに預かることができました。私たちも今日こうしてイエス様のご降誕を知って、このクリスマスの礼拝に皆で集うことができたことを感謝いたします。ここに本当にあなたとの今日豊かな交わりが与えられていることを感謝します。残念ながらこの世は不条理極まりない不正や本当に暴力やさまざま御心にかなわないことが横行する今のこの世であります。またコロナウイルスの危険の中にもさらされている中にもあります。しかし今日こうして皆で健やかに元気にあなたを褒めたたえ、このひとときあなたとの豊かな交わりと祝福をいただいて、またあなたが本当に心から私たちを喜んでくださって、このようなと信じますが、そのようなこのような時を持たせていただいていることを心からありがとうございます。どうか神様、この恵みに多くの方が預かることができますように、一人でも多くの方がイエス様を知り、神様を知り、あなたとの豊かな交わりを得て、あなたとの豊かな祝福に預かることができますように。またこの素晴らしい祝福はこの今の今ひとときのものでは決してありません。あなたはこの祝福が天に至るものであることを教えてくださっています。神様、どうか私たちが来られたイエス様を救い主として信じ続け、皆ここにいる者が漏れることなく天の御国に集うことができ、やがて天で行われるあなたとの交わり豊かな祝宴にどうか連なるものとなれますように。その時本当に全てのことが、今この世には多くの不安や悲しみがありますが、全てのない、全てそのようなことのない本当にあなたの御前に心から 喜びと幸せが一人一人に豊かに永遠にあることを私たちが知ることができます。どうかその時が私たちに与えられますように。信じてイエス様を、神様を崇め褒めたたえ続けることができますように。最高のところにおられる最高の神様に最高のご栄光がこれからもいよいよ限りなくありますように。尊い我らの救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りします。アメン。
アメン。